井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？さあということで、前回は仙台絵里さんのことを深掘りする回ということで、
はい、
一本で終わらせる予定だったんですけどまさかの3歳の頃から深掘るっていう、
あ
の
もう
大長編になりまして、はい、うん、で今回後編ということで、
うん、
前回のことを簡単におさらいすると、まあ、3歳頃からいろいろ習い事ダンスを中心にして、で小学校入る前のオーディションで、うん、アニーのミュージカルのオーディション落ち、そこから泣いて悔しくて本気で目指すようになり、
はいはい、
でアニメの声優ずっとやりたいっていう風に活動していたけど、まさかの20代後半で幸せな家庭を目の当たりした時に普通の幸せとはなんだっけみたいな感じで、初めてそこで声優をちょっとこれからどうしようかなっていう風に悩んだっていうところが、まあ前編のダイジェストみたいな感じでしたけど、なので皆さんは今仙台さんが家族を見ながら黄昏て、私このままでいいのかなっていうところで止まってるんですけど、その後は今も続けられてるわけですけど、はい、
うんうん、
結局はどういうきっかけで声優続けようっていうことになったんですか？
そうですね。なんかやっぱり、その、やりたかったお仕事に、ようやくその、なんていうんですかね、夢の舞台に立たせてもらってるっていう状態にようやく慣れたっていう感じで、もう歯食いしばっていろんなことをやっていくぞみたいな、うん、流れだったんですね。で、いろいろあったけど、なんかこう、まあその後、大きなね、タイトルに出させていただくことが結構あったりとかして、うん、で、プリキュアに出させてもらったりとかいろいろあって、
はい、
うん。で、だけど、なんか、定期的にやっぱりそういう、なんだろうな、このままでいいのか私はっていうのを繰り返す人なんですよね私って。
ああ、でもそれは確かに僕もわかるかもしれないです。
お、ありますか、そういうこと。
結構寒い時期になってくると、なんか人生このままでいいのかなっていう、
うん、
別に不安とか心配ないけど、なんか漠然としては何かが押し寄せてくるっていうことは、結構なんか毎年決まった時期に来ますね、僕は。
あ、本当ですか。毎年ですか、しかも
毎年ですね。多分季節的なものだと思います。そう、夏の終わりとか、冬の寒い時期続いた時とか、うん、なんかそういうことに、あ、なんか毎年この時期来たなって、もう自分でコントロールできるんですけど、僕も割とそういうの来たりしますね。
なるほど。それは素晴らしいですね。コントロールできるなら。私は季節ごとじゃないんですけど、大きななんかターンで来るみたいで、
はい、
で、
うん、
まあその20代でそういうのに一回悩んだ後に、なんかちょっと何歳の時だったかとか忘れちゃったんですけど、なんかね、お芝居に、なんだろう、自分のお芝居に納得できなくなったタイミングがあったんですよね。なんかこう、楽しくやってるし、すごく順調だったんですけど、だけど、なんかこう、なんて言ったらいいのかな、自分の技術とか、なんか、いろんな、なんだろうな、なんか、すごくこう、どのお仕事に対しても 120% の気持ちで、取り組んではいるけど、でも、なんかもっと、こう、天井が来た気がしたんですよね。そこで一回。すごい。
なんか周りに言われたとかではなくて、自分の中で壁にぶつかったっていう感じなんですね。
そういう感じでした。なんか今までずっとバーッと伸びて、なんかこう成長していくのが楽しくてみたいにやってたんですけど、なんかこう、あれ、ここ一回なんか頭打っちゃって、たのかなっていう、なんかそういう時があって、うん、で前回のその就職するのって親に言われて、じゃあ次のオーディション落ちたら辞めるけど受かったら続けるみたいな、なんかそういう、
はい、
なんていうかな、自分を背水の陣に追い込むっていうことをたびたびするタイプみたいで、私、
なんかじゃああれですね、
うん、
もうド M ですね、
う
ん、それは完璧にスリルを楽しむっていう。
そうかもしれない。で、次のオファーしていただいた作品、もう自分が 100% やりきった、これ以上の自分の技術は今持てることを全部出し切ったぞって思えたら、続けようって思った作品があったんですよ。で、それが、
はい、
しごふみっていうアニメの作品だったんですけど、
はい、
あの1話と2話のゲストの役だったんですよね。
うん
で、
うんうん、
結構、その、まあ、タイトルからして、死後踏みっていうくらいなんで、亡くなった人から手紙が届くっていう、結構、そのシリアスな、 作品だったんですけど、これでもう自分がやりきったと思えなかったら、もう私の、声優生命終わりだなって自分で思っていて、で、そこにもう全力投球したんですよね。で、1話2話やりきった後に、もう感無量みたいな状態に自分でなってて、で、
はい。
あ、よかったって思ったんですよ。なんか、まだこういう、なんていうのかな、気持ちになれるっていうことは、まだ上が目指せるっていうことだなっていうふうに思って、すごくほっとしたんですよね。で、その演じさせてもらった役は、2話で死んじゃう役だったんですよ。なので、もう、その作品には出てこないっていう役だったはずなんですけど、なぜかその作品のスケジュールが、後々、私の事務所のスケジュールに組み込まれてて、で、え？ってなって、なんでこの作品のスケジュールを抑えていただいてるんですかって、私、死んだんですけど、みたいな。だから出てく
そう
る
です
は
ね、
ず
キ
が、
ャラクター上では。
出てくるはずはないんですけど、なぜですかって聞いたら、わからないって言われたんですよね。事務所からは。
わからない。
わからないってなって まあ、でも台本もらったらわかるかって思って。で、いただいた台本には別のキャラクターの名前が書かれてて。
あ、生き返ったわけじゃないんですね。
そう
元
な
のキ
ん
ャ
で
ラ
す。
クターが。新
別
キ
キャ
ャララ
ク
で。
ターを、キャスティングしてもらってて。
へえ、あ、
で、
そう
っ
いう
てなっ
パターンもあ
て。
るんですね。
そう、だからこのキャラクターは、1、2話のキャラクターと何か関係があるのかなとかいろいろ考えたんですけど、まあ、ストーリー上には特になかったんですよね。だけど、やっぱ気になるじゃないですか。だから監督とかに、これなんで私がやることになったんですかって聞いたんですよね。そしたら、その1話2話でやった役と、その途中から登板してきた役の、キャラクターの、なんか背景、バックボーンがちょっと似たような感じの、キャラクターだったんですけど、で、1、2話で演じてくれた、そのゲストの声優さんがよかったら、また再登板でこのキャラもお願いしようねって実は決めてたんだっていうふうに言われて、
あ、なるほど。
そう、はあってなって、じゃあ、あそこで私がもう声優人生をかけた全力投球しなかったら、この再登板するキャラクターに選ばれてないってことなんですよね。
じゃあそこで
うん。
ひっそりオーディションみたいなのがあったんです
そう。
ね。監督たちの 中で。
そう。私は全然知らなかったけど、オーディションに、まあなんか、か、うん、なんだろう、オーディションされてたっていうよう なな
る
状
ほ
態
ど。
だったっていうのがあって、あ、なんかそこで、やっぱりその一つ一つのね、キャラクターとか作品に、いつもどこで誰が見てるかわからないから、全力投球はしておくべきなのだっていうのを、もう改めて、もう、ま、分かってはいたけど、でも、そのまざまざとなんかこうね、見せつけられるというかね、そういうこともあるんだなっていうのを経験したっていう感じで、なんかいい経験でした、すごく。
なんか、あるんですね。同じアニメで別キャラクター、同一人物の方が演じてるとかが、まあ、同じ場面じゃないんであれですけど、そういうのあるんだっていうのが初知りでびっくりでしたね。
たまにある。でも、めったにないんじゃないかな。今はそんな、あんまない話だと思います。言っ
じゃあ
てよって
今
感じです
は、
けど。
そうですよね。
まあ、言わないからこそね、いいんだと思うんですけどね。
じゃあ、仙台さんが今、事務所っていうところで、またそういったご自身の経験も、また他の声優の方たちに伝えたりとか、マネジメントしたりとか、そういうことも今やられてるっていうわけですよね。
そうですね。もうすごくやっぱり自分が経験したことなので、若手の人にはもう本当いつどこで誰が見てるかわからないから、いい意味でね。いい意味で、もしかしたらこの作品を誰かが見ててくれていいねって言ってくれるかもしれないわけだから、一つ一つ大切にしていきましょうねっていう話はもちろんさせてもらってるっていう感じです。
でもこの事務所をやられ始めて、まあ、そのスポーツとかもそうですけど、自分が一、例えばプロ野球選手でめちゃくちゃ活躍した人が、今度監督になって成功するとかだったらまた別の話になってきたりするじゃないですか。
そうですね。
実際にこのマネジメントっていう仕事、やられてみてどうですか？
むちゃくちゃ難しいですね。すごい難しいなって思います。やっぱり、なんだろう。まあ、若い子たちっていうのは伸びしろがすごいあるから、やっぱりその、拙い部分っていうのもたくさんあるんだけど、その拙い部分が、不完全な美っていうかね、それがいいっていうふうに私は思うんだけど、その、 拙いものを拙いまま出すのがいいんじゃなくって、拙い子が頑張ってるところがいいわけで、まあ、それは甲子園とかにもちょっとつながってくるなと思ったんです、野球ね。やっぱりその甲子園が感動するのって、まあ、その完成されてない球児たちが、もうなんていうんですかね、そこに向けてみんな全力投球じゃないですか、そのなんかエネルギーがそこにガッ
そう
と
です
集
ね。
まる、感じがするので、で、それを見てるとやっぱり美しいなって思うし、で、かたやプロ野球見てると、やっぱり技術の凄さっていうか、そのフィジカルの凄さとか、完成された凄さがある。だから、でもどっちにもいい、どっちもいいじゃないですか、それって。
そうですね、確かに。
で、やっぱ声優も若手はそれに近いと思っていて、だから今の、その、なんだろうな、完成されてない声優さんたちが、すごくこうね、頑張る姿っていうのが美しいっていうふうに思っていたりする。だけど、やっぱりそのある種ちょっと年齢重ねて、経験値も増えた私たちから見ると、いや、もっとやれよみたいなふうに思う時も あったりするわけで、もうこうやったらできるのにっていうのを、なんていうんですかな、自分で分かってもらって伸びていく子っていうのは、やっぱり、すごく違う伸び方をするんですけど、そこをうまくね、私たちがどう導いてあげるか、その子の良さをどう引き出していくかっていうのは、やっぱり自分でやるのと、やっぱり引き出す側とでは、まあ、全然違う難しさがあるっていうか、そこをなんかダイレクトに、ここがダメなんだよとか、ここがっていうのを言っちゃうと、なんか潰しちゃうし、私のクローンを作ればいいわけじゃないじゃないですか。
そうですね、確かに。
だからその子の良さっていうところを伸ばしていくっていうのは、本当になんつうマネジメントの技術だから、私たちは今度そっちを勉強していかなきゃいけないんだっていうふうには思いますよね。
ああ、じゃあ、また日々新しいというか、声優としてのプレイヤーじゃなくて、今度今新しい方向のベクトルで、いろいろ学んでいかないといけないっていう感じなんですね。
そうなんですよ。ね、またその、ね、それぞれね、新人さんの個性もいろいろあると思うんで、褒められて伸びる子がいたり、なんかこう、叱咤激励して伸びる子がいたりって、いろんな個性があるので、それをね、やっぱり、私たちがちゃんと見極めて、どういう子なの、どういう個性を持った子なのかなっていうのを、ね、勉強するっていうのも、すごく大事なことだなっていうふうに思ってます。難しい。
またさっき仙台さんがプロ野球と高校野球の話あったじゃないですか、例えのところで。で、そこで話聞いてるときに、あ、じゃあ仙台さんは時折高校球児っぽくなりたいんだなっていうのが今僕の頭の中でパッと思いついていて。
でもそうかもしれない。
結構プロ野球選手ってやっぱりその長いシーズン戦ってるんで、最終的に優勝したらいいけど別にこの試合なんかもう大量得点で負けてるんだったらもうじゃあ負けても大丈夫、次頑張ろうぐらいの気持ちの切り替えでやられてるんですけど、やっぱりトーナメント、高校野球とか社会人野球になると、もうこの試合負けたらもう終了ですよっていうようなところの短期
そうだ
決
ね。
戦になるんで、多分仙台さんそのプロ野球選手としてずっとやってるけど、いや刺激足んねえから高校球児に戻りてえなみたいな感じで全身全霊かけて臨むみたいな。
や、めっちゃわかる。その例え、すごい的確ですね。本当にそうだなって思いました。だって、時々この試合を落としたら、声優として辞めるみたいな負荷を自分にかけるわけですから、そこがね、なんかトーナメントっぽい感じありますよね。
いや、そうですよね。なんか美しく言うと高校野球で、悪く言うとさっき言ったド M っていうところになっちゃうんですけど、なんかもう刺激中毒者みたいな感じになってきてますよね。途中でやっぱり。
やー、でも本当にそうだと思います。なんかちょっと話脱線するんですけど、私今年の夏、甲子園、見たんですよね。で、大社高校。
島根県の。
島根県の大社高校が、早稲田実業と、戦うって、あの試合を、リアルタイムで見てたんですけど、
いい試合でしたね。
いや、めちゃくちゃいい試合で、どっちもすごかったんですよね。いや、本当にすごくて、なんか感動しちゃって、普段野球とかめったに見ないのに、なんか、なんていうんですかね、美しい、本当美しかったですよね、その試合の運びというか、最後にタイブレークでね、2回も、もうハラハラドキドキしながら、こう見てない人には何のことやらだと思うんですけど、よかったらちょっとね、どこかでどういう試合だったかっていう記事とか上がってると思うんで見てほしいんですけ
そうです
ど、
ね。
もうなんていうんですかね、 大社高校って何年ぶりっていう感じで、こうね、甲子園に上がってこれた学校で、それが、強豪校の早稲田実業に、こう、挑んでいくっていう、その、なんか美しさに鳥肌が立ってですね。で、結局、大社高校が勝ち進んでいくんですよね。
そうですね。サヨナラ勝ちでその試合勝ってっ
そう、
ていう
さ
と
よ
ころ
なら
で。
勝ちなんですよ。それもすごくて。いや、もうそれがね、本当に美しくて。だから、そういう、そうですね、ド M? という
結論。もちろんね、仕事として収入で考えると安定っていうところ欲しいんですけど、やっぱりなんかずっと続けてると、まあ、一生懸命頑張ってはいるものの、やっぱちょっと慣れというか、マンネリというかのところもあるんで、なんかそういう新鮮な気持ち、昔の初心に戻るじゃないんですけど、そういう気持ちを日々というか、時折感じたくなるっていう感じが、仙台さんっていうことですよ
そう
ね。
ですね。声優をやりながらスポコンしてるみたいな感じですかね。
なるほど。
でもわかります。なんかその、まあ、自分のね、活動のフィールドをプレイヤーから経営に変えていったっていうのも、なんかそれも、なんかシフトしていく、人生をシフトさせていくっていう、自分の知らないことをゼロからまた知っていくっていうのはすごく刺激的な毎日です。今はその、なんていうんですかね、経営者さん、社長さんとかに囲まれて、まあ、創業したての社長さんともやりとりありますけど、もう本当に、なんていうんですか、地方の、大きな企業の会社の社長さんともお話しさせてもらうことっていうのが本当増えて、だから今までは声優業界にいて一プレイヤー声優だったので、声優さんのお友達すごい多かったんですけど、今はやっぱり、別業界の方とかでも経営者の人とお話しさせてもらうことがすっごい多くなったので、刺激がすごい。だから今、私、輝いてます。
今はじゃあちょうどいい感じの刺激なんですね。
そうです
新しいマ
ね。
ネジメントのお仕事も含めていっぱい新しい刺激があるので。
ド M として、すごい満足してるっていう感じです。
っていう感じでいい締めかどうかはわかんないですけど、皆さんも大体これ仙台さんの内面的なところがわかったと思うので、
あ
は
りが
い、
とうご
次回
ざい
はで
ますす。
ね、今度は
そうで
バ
す
トン
ね。
タッチで仙台さんから僕の方を深掘っていただけるということで、
砂川さんがどんな人なのか、ちょっといろいろとお話聞いていきたいなと思います。
はい、ぜひ皆さん来週も楽しみに聞いていただければと思います。それではこの番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。次回の更新をお楽しみに。それではバイ
バイバ
ーイ。
ーイ。